素晴らしい賛美に心から感謝します。私たちの救い主は今も生きて私たちを救ってくださる、心から感謝をいたします。それでは早速ですが聖書を開きましょう。旧約聖書の詩編の第55編でございます。詩編55編の1節から8節をまず拝読させていただきたいと思います。今夜のメッセージは神の助けはどこに。前回私は神の祝福はどこにとメッセージさせていただきましたが、今夜は神の助けはどこに、詩編の55編の1節からしばらく御言葉を拝読させていただきます。お読みします。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むものを、ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。嵐と颯を避け、私の逃れ場に急ぎたい。一言お祈りをいたします。天のお父様、素晴らしい詩の御名を賛美します。私たちがもう一度集められてあなたを賛美し礼拝できること、また御言葉を聞くひとときを与えてくださり感謝をいたします。今私たちはあなたの御言葉を開き御心を伺おうとしています。どうぞ聞かれるお一人お一人を祝福し、命の御言葉を通して今夜も私たちに励ましを与えてくださいますように、語るこの者を清めて恵みを取り継ぐ方として今しばらくの間用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今拝読しましたこの詩編の箇所は、ダビデが大変な試練の中にあるときに歌った詩編です。この彼の告白にあるように、それはもう非常な圧迫であり、彼は苦しみ、心悩み、うめき、泣きわめいていたほどでありました。心はもだえ、行き場のないその苦しみの中で死の恐れも抱くほどであると彼は告白しました。そのような中でダビデは言いました。もうこの苦しみから逃れたい。それは彼の魂の叫びでした。翼があったら、もう飛んでいきたい。飛び去って逃れたい。私はもう遠くへ行きたい。この嵐を避けて逃れの場へ急ぎたい。一体ダビデの人生に何が起こったんでしょうか。この詩編は、とても信頼していた友に裏切られた時の詩編であると言われています。ご存知のようにダビデの人生はこれまでもいろいろなことが起こりました。かつては彼は何も落ち度がなかったにもかかわらず、サウル王からの妬みを一方的に受けて命を狙われ、彼は荒野で逃れの生活をしなければならなかった。いつも敵が彼を襲い、死と隣り合わせの逃亡生活をせざるを得ませんでした。やがてダビデが王になり、ようやくこのイスラエルの国も安定して落ち着いた 生活ができるようになりました。ところが今度は自分の愛する息子が反乱を起こしてクーデターを起こし、そしてダビデはまた再び都エルサレムを逃れなければ、逃げなければならなかった。自分の愛する息子に裏切られる。それだけではなくて、この場面、自分の片腕のような参謀であったアフィトペルが、側近であったこのアフィトヘルが、このアブシャロムのクーデターの時に自分の元を見捨てて、その自分を殺そうとするアブシャロムの方につくのです。アフィトフェルはダビデのにとって信頼しきっていた大変有能な参謀のような、まあ議官といって出てきますけれども、そういう存在でした。その彼がずっと一緒にイスラエルに勝利をもたらしてきた。それは神の恵みでありましたが、ダビデは王となって連戦連勝。そこにはその戦いの知恵を、助言を与えていたのは、このアフィトフェルでした。そんな彼がダビデを裏切るんです。第二サメル記の16章に、当時のアフィトフェルのがどういう人物であったかということが伺えます。第二サメルの16章の23節にこういう御言葉があります。アフィトフェルの助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであったと。そのような自分の右腕のような存在が、裏切りました。ダビデはその嘆きを13節でこう告白します。そうではなくて、お前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに、親しく付き合い、互いによく知り合った間柄であったっていうことがわかります。以前は一緒に神の宮で礼拝し、語り合い、友であった。一緒に働き、共に苦楽を共にした。そのアフィトフェルが敵となって、裏切って自分を殺そうとする、そのアブシャロムにつくものとなったんです。その時のダビデの恐怖、失望、それを歌ったのがこの55編と言われています。これがこの詩編の背景です。皆さん、私たちの人生にこのダビデのようにですね、裏切られるとかないかもしれません。でも時としてそういう試練、嵐がやってきます。もう翼があったら、私はもうこの苦しみから逃れたい、遠くへ行きたい、それは人間関係のことか、家庭のことか、自分自身の健康のことか、あるいは仕事のことか、あるいは経済的なことか、さまざまな人生の嵐に私たちは会うとき、私たちは思うのです。もうこんなのは嫌だ。こんな苦しみはもううんざりだ。心苦しみ、その苦しみに押しつぶされそうになり、私はもう逃れたい。遠くへ逃げたい。自暴自棄になり、そこから逃れたいとそう思うのです。 ダビデでもそうだったんです。誰でもさまざまな苦しみに遭うときには、まさにこのような現実逃避といいましょうか、それを願うんです。この詩編にはダビデは苦しみに対する真実な心を吐露しているのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。誰でも心折れそうになることがあるのです。人に打ち明けたくない辛い時があるんです。問題を抱え、その問題によってプレッシャーを受け、ストレスを受け、次から次へとやってくる問題にもう押しつぶされそうになって、その不安、その恐れでもう嫌だ、もう解放されたい、もう逃げたい、ひどい場合にはもう生きているのがつらい、いっそ消えてしまいたい、飛んでいってしまいたい、その方が楽になるのではないかと、そう願うほどになってしまうのです。誰でもそのような経験をしたことはあるのではないでしょうか。あるいはなければ、きっといつか私たちの人生にもそういう試練が、嵐がやってくるかもしれません。サザエさん症候群というのがあります。サザエさん症候群、日曜日の今日のこの夕方のサザエさんのあの見た後のエンディングテーマを聞くと、てってってって、というあのあれですよね。あれを聞く頃になると気分が落ち込んで憂鬱になるというんです。こうありました。調べますと、サザエさん症候群とは、日曜日の夕方から夜にかけ、次の日、つまり月曜から始まる仕事のことを、学校のことを考えて気分が落ち込んだり、体調が悪くなったりする症状の総称。皆さんいかがですか？ある人はもう、私はもう夕飯始まる頃からちょっと具合があったんです。まあ、それはないと思いますが、もう週末は終わった、休みはもう終わる、また明日から嫌な一週間が始まる、会社に行くのが嫌だ、辛い、学校に行くのが嫌だ、辛い、あの人に会うのが辛い、あの上司に、あの先生に、あの友達に会うのが嫌だ、それでも仕事に行かないわけにはいかない、生活のために仕事を放棄するわけにはいかない、若い人たちも学校に行かないわけにはいかない、そういう中で多くの人々は心に憂鬱を覚えながら、不安と苦しみを抱きながら精一杯生きている。ご存知のように、この9月は一番自殺者が増える時期だと言われています。新学期が始まるこの頃に、多くの若者たちは自らその命を絶っていく。自殺大国の日本と言われています。日本は先進7カ国の中で自殺者はダントツのトップだと。その数はアメリカの2倍、イギリスの3倍にも上るとデータ統計が出ています。とりわけ若い世代に、15歳から39歳の死因の死の原因の第1位は自殺であると。これが私たちの日本の現実なんです。豊かさがあっても、衣食住が満たされていても、多くの人は明日生きる希望がない、明日生きる力がないんです。昨年の段階でも年間2万5000人近くが自ら命を絶っております。 それは単純計算すると1日平均65人ものの多くの人々が自ら命をなくしている。数年前の内閣府による意識調査では、4人に1人が本気で死にたいと思ったことがあると回答したといいます。内閣府の意識調査でこう出てます。4人に1人 25% 以上が本気で自殺したいと考えたことがある。自殺未遂経験者は全国で53万人を超える。1年間の間ですよ。極めて憂慮すべき事実です。5人に1人は自分の身近な人を、家族や友を自殺で亡くしている。多くの人は苦しみ、悩み、傷つき、さまざまな試練や問題、ストレス、プレッシャーに押しつぶされそうになっています。人は生まれると苦しみに遭うと呼ぶ気にあります。人は生まれると苦しみに遭う、火花が上に飛ぶように。生きていると苦しみに遭う。確かにそれは避けられないことかもしれません。で、それでもう押しつぶされそうになる、生きる力を失う。ダビデの告白です。もう嫌だ。もう逃れたい。ダビデは正直にそのことを吐き出しつつも、神様の前に嘆き、涙を持って吐き出しつつも、しかし、この詩編の55編の、この詩編の最後、終わりにこう告白しています。55編の23節、最後をご覧ください。けれども、私はあなたにより頼みます。けれども、私はあなたに信頼します。皆さん、なんという素晴らしい告白ではないでしょうか。私はもう死んでしまいたい。そう思ってしまう。もう逃れたい。もう嫌だ。もうこんな苦しみはいっぱいだ。でもダビデは終わりに言いました。けれども私はあなたにより頼みます。辛いけれども、苦しいけれども、問題を抱えているけれども、私は主よ、あなたにより頼みます。皆さん、私たちは神により頼むことができるんです。神の助けはどこにありますか？そうです。全てを支配され、この天地万物を作られた、そして私を作られた、そして私たちをいつも愛していてくださっている神にあるのです。聖書の教える私たちの信じる神は救いの神であるからです。16節にこうあります。私が神に呼ばれると、主は私を救ってくださる。神様は救いの神です。救い主です。私たちを滅びの穴から救い出し、私たちを罪から救うためにご自分の御子であるイエス・キリストをこの地上に遣わし、そのお方は私たちの人類すべての罪を負って十字架で贖いの代価を成し遂げてくださった。すなわち命をすべて捨てて私たちを救ってくださったんです。主は私たちを救ってくださる。神に救いがあるのです。ダビデは苦しみに遭う中で、もう逃げたい、もう遠くへ行きたい。しかし終わりに告白しました。けれども私はあなたにより頼みます。 皆さん、今日私たちはどのような苦しみや試練の中にあったとしても、私たちもこのダビデのように告白することができるでしょうか。それとも逃れたい、もう嫌だという現実逃避で終わるでしょうか。現実逃避したとしても問題は解決しません。しかし問題が未解決のままであったとしても、あるいは問題が山積みの中であったとしても、このダビデのように全能なる神様に、主よ、私はあなたに信頼しますと告白することができる人は幸いではないでしょうか。じゃあダビデはそのなぜそれができたんでしょうか。その秘訣はダビデはどこに見出したんでしょうか。3つのことを簡単に見ていきたいと思います。まず第1番目に、その私たちの救いの神は私たちの祈りを聞いてくださるお方だからです。神が私の祈りを聞いてくださるからです。16節をご覧ください。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆く、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。ダビデはこう告白します。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕に、朝に、真昼に、私は嘆き、うめく。すると主は私の声を聞いてくださる。そのように私たちの主は私たちの心の叫びを、誰にも打ち明けることができない悩みがあるかもしれない、苦しみがあるかもしれない、でもその叫びを、言葉にもならない嘆きやうめきでさえも聞いてくださる。私たちの主は私たちの祈りを聞いてくださるお方であるというのは、なんという大きな慰めではないでしょうか。人は苦しみや試練に遭うと、自分でその問題を抱えて一人で塞ぎ込んでしまいがちです。そもそも人に相談できない苦しみを抱えてしまうことさえもあるのです。そして私たちはそんな時、四六時中もうそのことがいっぱいで、恐れ、そして不安になるのではないでしょうか。でも同時に私たちは覚えたいんです。私たちが四六時中苦しむ時に、同時に主もまた四六時中、夕に、朝に、真昼に、私の声を聞いてくださるんだと。感謝のことに、私たちの愛する主は私たちのその心の叫びを、祈りを聞いてくださる。時には祈りにもならないような祈りさえも聞いてくださる。私たちの声は神に届いている。私たちの涙を神はご存知である。私たちの祈りは神に届いている。今日届いている。今届いている。なんという励まし、慰めではないでしょうか。あなたの祈りは聞かれているんです。あなたの心の悩みを今日主は聞いておられるんです。同じ詩編の34編の17節にこう言葉があります。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。ですから今日もう一度、どのような私たちが厳しい試練や状況の中に置かれていたとしても、そして心に悩みを抱え問題の中にあったとしても、それをそのまま主の身元に打ち明けて祈ろうではありませんか。私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。でも主は私たちの声を聞いてくださる。 ですから私たちもダビデのように現実逃避したくなる現実がありつつも、でもこのお方に祈りを通して今週も毎日主により頼んで歩んで参りたいと、そう願うのであります。詩編の50編の15節にあります、苦難の日には私を呼び求めよう、私はあなたを助け出そう。イザヤ書の御言葉にこうあります、実は神様は私たちが呼ばないうちにもう聞いてくださっています。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。それほどまでに今日も神様は私たちのことを見ておられます。関心を持って私たちの祈りを聞いてくださる。なんという大きな慰めではないでしょうか。第2番目に、神が私の重荷を担ってくださる、そのことを知る。55編に戻ります。22節をご覧ください。22節です。あなたの重荷を主に委ねよう、主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちはしばしば重荷に押しつぶされそうになるのですが、私たちの主は私たちの重荷を知っていてくださり、そして担ってくださるお方であるというのです。神様は私たちに言われるんです。あなたの人生で苦しいことがあるか、辛いことがあるか、あなたは何か問題を抱えているのか、重荷があるのか、その重荷は一人で負わなくていい、一人で負わなくていい、私のもとに来てその重荷を下ろしなさい、私が共にいて担うからと言ってくださるんです。あなたの重荷を私に委ねよう、一緒に担うから、一緒に背負うから、私が背負うから、あなたの重荷を主に委ねよう。同じ詩編の68編の19節に素晴らしい御言葉があります。68の19節です。褒むべきから日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。なんと素晴らしい約束の御言葉ではないでしょうか。神様は私たちの重荷知っていてくださって、それを日々、今日も明日も毎日、その重荷を代わりに背負ってくださるっていうんです。私は一人で苦しんでると思ってた。毎日のしかかる不安、苦しみ、問題の重荷、神様は私たちのために担ってくださる。私たちはそのことを忘れないでいたいと思うんです。一人で、孤独で、自分だけがこの苦しみに遭っていると私たちは思うんです。でも神様は今日も御言葉を通して私たちに語られます。あなたの重荷を委ねなさい。私は背負う。私は担う。あなたを丸ごと愛して、あなたを丸ごと背負う。イエス様は私たちにおっしゃる。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへ来なさい。私があなた方を休ませてあげます。なんと素晴らしい慰めではないでしょうか。私のもとに来なさい。私のもとに重荷を下ろしなさい。私があなたを休ませてあげよう。誰でも疲れる時が来ます。倒れそうになる時があります。 しかし私たちは感謝したいと思います。イエス様のもとに休み場がある、イエス様というこの救い主のもとで私たちは憩うことができる、休むことができる、なんという大きな慰めではないでしょうか。主は私たちがどれほど疲れ果てていても、どん底に落ちて途方に暮れていても、私たちを決して見捨てることはありません。私たちが主イエス様のもとに今日でも行くなら、そこで心からの安らぎと平安、安心を得ることができるのです。私たちのうちには今抱えている重荷があるでしょうか。心に重荷があるでしょうか。あるいはもう疲れてしまっているでしょうか。イエス様はそれをすべてご存知の上で、すべてご存知の上で、今日優しく招かれます。あなたの重荷を委ねなさい。私が担おう。私が背負おう。私が助けよう。私があなたを休ませよう。私たちは将来についての不安や心配があるでしょうか。見えない明日、先行きのことで思い煩って重荷となっているでしょうか。神様は聖書の御言葉を通して私たちに言われる、あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。私たちはそのようにすべての支配者であり、創造主であり、全能の力強い神の御手に人生をお任せする、重荷を負い委ねすることができる、なんと心強い励ましではないでしょうか。最後に第3番目に、神が私のことを心配してくださるから。神が私のことを心配してくださる。もう一度22節をご覧ください。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。ダビデはこの苦しみの中で告白します。そしてそれを信じます。主は私のことを心配してくださる。心配してくださっている。私たちは自分で思い悩み、思い煩い、そして自分で心配してしまうんです。しかし私たちが今日改めて知るべきことは、実は私たちの救い主であられる主が、私のことを、この私のことをいつも気にかけ、心にかけて、心を配り、心配してくださっているということであります。今日神様は私たちにこの御言葉を通して語られます。私はあなたのすべてを知っている。あなたが悩んでいること、あなたが抱えている問題。私はあなたのことを心配しているよ。大丈夫。私はあなたのためにいつも取りなしているよ。私たちはそのように神に愛され、神にすべて知っていただいていて、心配してくださっている。私たちは一人ではない、孤独ではない、孤独を感じても一人ぼっちではない。私のことを愛してしっかりと見ていてくださり、私のために親身になって心配してくださる方がいる。たとえ一人ぼっちだと思っても、たとえ孤独を感じたとしても、大丈夫だと。この天地万物を作られて全てを支配されている偉大な創造主なる神様が、この私のことを心配してくださっている、なんと心強い大きな励ましではないでしょうか。私たちは今置かれている状況のことを心配でしょうか。 将来のこと、先行きを見ると心配でしょうか。多くの場合、まだ起こりもしないことを私たちはしばしば心配して、そして不安になるのが私たちです。しかし神様は御言葉を通して今日も語りかけられます。主はあなたのことを心配してくだされ、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ダビデは幸いにもそのことを知っていたので、彼も大変大きな苦しみと嘆きがありましたけれども、もう現実逃避したいと。しかし彼はそれで終わらなかったんです。信仰によって乗り越えることができたんです。彼は終わりに告白しました。けれども私はあなたにより頼みます。皆さん、今日私たちもそれぞれの置かれている立場、いろいろな状況があると思います。でも今日私たちもこのダビデのように告白することができるでしょうか。主よ、大変なんです。主よ、不安なんです。苦しいです。辛いです。けれども、主よ、私は今日あなたに信頼します。神の助けはどこに。私たちの人生は苦しみに打ちひしがれて終わるんでしょうか。心苦しみ、嘆き、涙で終わるんでしょうか。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私たちには神の助けがあるからです。神は私たちの祈りを聞いてくださること、神は私の重荷を担ってくださること、神は私のことを心配してくださっていること、このような神の助けの三拍子があるのですから、私たちもまた様々な試みや苦しみの中でもダビデのように今日告白したい。けれども私はあなたにより頼みます。そのように信仰を強められて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、御言葉に感謝します。私たちの人生につらいことがあります。人生の嵐に会うことがあります。問題を抱えることがあります。もう嫌だと思う時があります。しかし主よ、御言葉を通してあなたが助け主であられることを今日改めて教えてくださり感謝します。どうか私たちがダビデのように、さまざまな試練があったとしても、苦しみがあったとしても、それでもけれども私はあなたにより頼みますと今日あなたへの信仰を新たにして歩んでいくことができるように、今週もさまざまな試みに遭うときに、けれども私はあなたを信じます、信頼しますと信仰を持って私たちが前進していくことができますように、聖霊なる神様が私たちを強めお導きください。試みの中にある方、特別な主の帰り身と慰めと励ましを今日お与えください。イエスキリストのみんなによってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして賛美をいたします。なしたまえ長胸を賛美して、主に応答する時を持ちたいと思います。私たちは悩み、苦しみ、重荷を持ちます。しかしその重荷をもう一度私たちは主の身元に下ろそうではありませんか。なしたまえ長胸、なしたまえ長胸、据え尽く